リバウンド。あなたが初めて幸せの扉を開けたのはいつですか？私はもしかしたら6歳のあの日だったかも。うちのケーキを食べたら幸せになるよと言われて、ケーキを食べてみたら幸せの鐘が鳴り響いて、この時私は決めた。ケーキ屋のお嫁さんになる。でもその時決まったのはデブになる運命だった。それにしても、当然ナレーションの声の主は主演愛武咲のはずなのに、どうもいつもと違う。
トーンが低かったですよ ね。
まあ要するに、ヒロインである大場信子の本質はおデブの状態
だから、声色も普段よりかなり低めということだったんです ね。
それにしても、78キロの状態の大場信子、どう見ても愛武咲とは全くの別人でしたよね。一番影響してるのは愛武咲のチャームポイントであるエクボがないこと。
ああ、それにしても最近の特殊メイクってすごいですよね。びっくりしました。
ハイビジョンで見ても全く違和感がないというかね。
だんだん太っていくところも絶妙でしたよね。
そしてそんなおデブの信子は、神谷ビューティークリニックに1年間通って、なんと78キロから45キロへのダイエットに大成功。
素晴らしいですね。
エスカレーターだってもう横を人が歩けるか気にしなくていい。
なるほど。
私は誓った、二度とデブには戻らない。そしてなんと痩せた信子が就いた仕事は一流ファッション誌エデンの新人編集者。ところが女性編集長の森中蘭は、つまらない記事と醜い女の体を何よりも嫌っていて、なんと部下に対して、太ったでしょあなた、言ったわよね、うちにデブは必要ないって。私たちが作っているのはただのファッション誌じゃないのよ。日本中の女性を幸せにするためのバイブル。自己管理もできない人間が一流モデルやタレントと混じって仕事ができると思ってるの？あなた、痩せるまで会社来なくていいわ。
なんかね、言ってること分からなくもないんですよね。ただちょっと極端ですよね。
そんな鬼編集長に信子が命じられたのは、話題のスイーツ王子こと早見もこみち演じる今井太一がパティシエを務める人気ケーキ店アンジュの取材。実はそのアンジュこそ、信子が6歳の時に幸せの扉を開けることになった運命のお店だったわけで、ケーキを一口でも食べればダムは決壊しますとビューティークリニックの院長に釘を刺されていたにもかかわらず、成り行きで仕方なく一口食べてしまったわけですが、なんとあの時のように幸せの鐘は鳴ることがなくて、結局信子が書いた記事は、
アンジュの二代目オーナーパティシエスイーツ王子こと今井太一さんに微笑みかけられると、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだような気持ちになる。王子様に負けないくらいケーキの見た目も美しい。ただ味は先代のケーキのような感動が全くしないのだ。いくら食べても幸せの鐘は最後までならなかった。どうやら二代目アンジュのケーキは王子の微笑みほど私たちの心を届けさせるものではなかったようだ。
するとネットのニコニコ動画風のどんどん動画では、今井太一、略して今井一なんて書き込まれる始末で、しかも太一自身が取材陣に対して、お前らみたいなド素人はな、出されたケーキを美味しい美味しいって食ってりゃいいんだよと暴言を吐いてしまって、売り上げ激減。ケーキ職人たちも全員が辞めてしまって、そして太一は信子を逆恨み。そして太一は信子を試食係に新しいケーキ作りに挑戦。
それにしても1日80個とかちょっと食べ過ぎですよね。
まあリバウンドしても自業自得っていうとこでしょうか。
ね、
結局それからなんやかんやいろいろあって、ついに太一はイチゴのショートケーキを完成させて信子の元に届ける、するとなんと今度は幸せの鐘が鳴り響いて、信子は一目散に太一の元へ。でも女はハートに決まってんだろうがという太一だったんですが、あ、でも一つだけ、デブは絶対無理と言い放って、
じゃんじゃん、
しっかりオチもつきました。とにかく思いのほかよくできたコメディでした。
ねえ、このシーズンって暗いドラマが多いんです ね。もう失恋して恋はできないとか、高齢出産で悩んでいるとか、お父さん死んでしまいましたとか、そんな中なんか唯一何も考えずに楽しく見れるドラマかなと思いました。女性にとってはダイエットリバウンドっていうのはちょっとこう胸にしみるものあるんですけども。期待大ですね。
ということで、気になる視聴率も 14.3 となかなかの滑り出し。しかし一つ問題なのは、ある意味第1話でしっかり物語は完結してしまった気はするんですよね。これからどういうストーリー展開になるのか。つまり終着点はまたダイエットに成功して45キロになるところなんでしょうか。
それとも何回も繰り返すんでしょうかね。
でも前の時は1年かかったんですよ。
でも今回は1ヶ月ぐらいで痩せたり太ったりしそうですけどね。
ところでそんなリバウンドに、なんとあの方からメールが届きました。
ボス、シーズン2からのスライド当番で失礼いたします。なにわのフォレストガンプです。レガッタで最悪のスタートを切り、絶対彼氏で V 字回復を果たし、今回大いなる飛躍を期待せずにはおられない早見もこみち&相武咲のもこさきコンビ第3弾リバウンドがスタートしました。絶対彼氏で活路を見出した通り、この二人にはコメディが似合います。しかもコメディのポイントとなるその役になりきるという点を第1話からしっかり見せてくれるところが素晴らしいですね。3度目のコンビだからこそできる匠の技を感じさせてくれます。今後はこのリバウンドを楽しみながら、痩せたい、美しくなりたい、できなかった夢を叶えたいという主人公が登場する映画を紹介させていただきます。近いところでは2007年に公開されたミュージカル映画ヘアスプレーを思い出します。若干おデブの主人公が周囲の反対を押し切ってダンス大会に出場し栄冠を勝ち取る物語です。その主人公の天真爛漫なところはリバウンドと同じですね。で、主人公よりもさらに太ったお母さんを演じたのが、なんとサタデーナイトフィーバーのジョン・トラボルタでした。特殊メイクと CG を融合して石塚さんをも上回るおデブの役を楽しんでいたのが印象的です。映画でもドラマでも売れっ子女優が特殊メイクと CG でおデブの役を演じたという作品はあまり記憶にありません。おそらくそんな役を演じるのは嫌なのでしょう。それを思うと相武咲は立派ですね。ちびまる子ちゃんのようなガニ股歩きといい、見ている人たちに楽しんでほしいという女優魂を感じさせてくれます。もこみっちゃんも絶対彼氏以降の作品で磨かれてきた力がこのリバウンドで大いに発揮されているように思います。もう絶対彼氏でのナイトのようなロボットを演じたら素晴らしいというレベルを大きく超えています。息の合ったコンビのスタートダッシュが素晴らしいリバウンドをこれからも楽しみに見ていきたいと思います。
そうですよね。ということでリバウンド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。